平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言。僕はこれまで見てきたライブやインタビューしたアーティストの話をしてきたんですけどもね、とうとう2月27日に弱虫のロック論という評論書を出しまして、そのためにというか、そこから、こぼれた話を、この独り言で喋ってきたんですけれどもね、本も出たということで、これが最終回となります。最終回ということなので、今日はですね、その本の方ですね、評論集、弱虫のロック論について、話したいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。平山雄一のロック親父の独り言。今回は評論集弱虫のロック論の話をしたいと思います。この本は、1978年から平山雄一はこの仕事をやってるんですけれどもね、その間に見てきたことというのが全てでは全然ないですけれども、書いてあります。主に、その中心になっているのは、まず最初に日本にロックはその定着したんだろうか、そしてそれはいつだったんだろうかというとこから始めて、次の自分の仕事である、ロックの評論ですね、ジャーナリズムなんですけどもね、日本にはロックジャーナリズムがあったのかなかったのか、それは定着してるのか、今あるのか、でそれは進化しているのかみたいなことが、書いてあります。それは言ってみれば、平山雄一は一人の音楽ファンでもあるんですけれども、仕事として、音楽評論をしていて、ミュージシャンそのものや、それを手伝うスタッフ、手伝うという言い方ではないかな、例えばレコード会社の人々とか、プロダクションの人々とか、あとライブで言うんであれば、そのライブに関わる仕事をしている人たちについて、見てきたこと、感じたことがいっぱいあるんですけれどもね。とはいえですね、平山も楽しくは仕事をしてきたんですけれども、本当にいろんなことがありまして、すごくわかりやすく言うと、平山雄一が、この仕事を始めた1978年というのはですね、まだまだロックというのは日本に定着していなくて、ようやくその歌謡曲や、演歌に代わってニューミュージックというものが出てきた時代だったんですね。ただやっぱその勢いはすごくて、その2年後にはもうチャートを、ニューミュージックが席巻することになるんですけれども、それでもまだまだそのロックというのは一般的なものにはなってなかったように思います。でそれが、1983年ぐらいから始まるその動きがあるんですけれども、そこからどんどんメジャーになっていって、とともにその音楽産業全体のすごく盛り上がっていって、1983年から1998年までの15年間で、それまでのその単純にその売上の規模が倍になるわけですね。ただし1998年から5年間でそれが戻ってしまうんですけどもね、もう非常に激しいその成長や衰退という言い方はちょっと当たってないかもしれないですけども、というその音楽業界を見てきて、当然平山雄一もいろいろ感じることがありました。面白いことも多かったんですけどもね、やっぱ落ち込むこともあったりいろいろだったんですけども、ちなみに、先日の2月27日のイベントの時に、平山雄一がその打ち上げで挨拶することになったんですけども、なんかふと考えてみるとですね、2013年の、2月27日にそのイベントがあったわけですけども、それより4年前、2009年の2月27日同じ日ですね、この日がですね、実は16年ぶりに再結成したユニコーンが初めて再結成後にライブをやった日だったんですね。それは横須賀芸術劇場という場所だったんですけれども、平山はいろんな思いがあって、そのユニコーンとも付き合ってたし、そのライブに行ったんですけれども、その時にですね、簡単に言いますと、やっぱりロックバンドっていいなと思えた日だったんですね。そしてその日がおそらく平山がこの弱虫のロックを書こうと思った日になったんじゃないかと思います。考えてみるとね、その4年後ぴったり4年後の日に本が出せてイベントがやれたっていうのは幸せだったんですけどもね、やっぱりロックバンドは面白いと思います。そのことが書いてあるのが、弱虫のロック論だと言ってもいいんじゃないかと思います。今ちょっとこう目の前に本を広げて目次があるんですけどもね、第1章がその J ロック前夜という、まだやっぱ始まる前の話なんですね。でそこの章についているコラムが、ロックの戦場カメラマンというタイトルで、ペニー・スミスというカメラマンがいるんですけども、 彼女はあのイギリスのニューミュージック、エクスプレスという、音楽雑誌の、カメラマンなんですけどもね、モノクロでそのロックバンドの写真を撮る。例えば当時で言うとジャムとかクラッシュとか、まあ、クラッシュ の, あのロンドンコーリングのジャケット写真って言えば分かると思うんですが、彼女はそれ撮ってるわけですけどもね、それが、その彼女に平山が1980年にインタビューした記事をほぼ変えずにこう再録してるんですけどもね、自分でも読み返してみると、あ、変わってないんだ自分はというぐらい、やっぱりなんかこう、まあ、カメラマンという人がそのロックバンドにどう対峙するかっていうのを、まあ、しっかり話し聞いて、記事を書いてるわけですけれどもね、やっぱりこう平山としてはそういう、まあ、ヒットチャートよりもカウンターカルチャーとしてのロック、やっぱりこう大人に対して若者が戦う手段がそんなにないんですけれどもね、例えば音楽とかファッションとかっていうのはやっぱり若者が大人と対等に、あるいは大人以上にその戦えるアイテムなんですけれどもね、というものにその関わっているいろんな人たち出来事っていうのを、まあ、平山は見続けてきたような気がします。そして、まあ、最後は第9章になるんですけどもね、そこのタイトルが、それぞれの成熟と美しい未熟というタイトルで、まあ、平山が見てきたバンドがすごく成熟していく姿、それから新人バンドは当然未熟なんですけども、それがまた綺麗なわけですね。もう見てるとそのうっとりするほどどっかが欠けてたり歪んでたりするんですけども、その中にやっぱある真実というのがあって、まあ、平山はやっぱりそこに惹かれて、35年間やってきたんじゃないかと思います。その章の、最後のコラムというのがそのドゥルーグというバンドなんですけどもね、実はこのドゥルーグっていうバンド、このロックオヤジの独り言の音楽を担当してくれてるバンドなんですけども、彼らが去年の7月25日に新宿ロフトでやったライブの、レポートがここに出ています。まあ、彼らがきっと代表的なその美しい未熟バンドじゃないかと思うんですけども、まあ、つくづく今回この本を書いたりイベントをやったり、そしてこの、ロックオヤジの独り言で喋ってみたりして、まあ、一つのトーンっていうのがこう自分でも感じられるのが、面白くて、できっとまたそのトーンっていうのはまだまだあのもっと多分ある意味研ぎ澄まされ、ある意味そのもっと幅広く優しくなりとかって言ったようなこう変化をしていくと思うんですが、そんな本を出すにあたって、まあ、去年の10月から、半年なんですけどもね、このポッドキャストラジオをやれたのは、非常に幸せなことだったと思います。皆さんよかったらぜひとも、岩虫のロック論書店に多分あると思いますので、買って読んでみてください。まあ、ロックオヤジの独り言は、実は今回平山が、出版した、岩虫のロック論という本からに書ききれなかったこうエピソードを紹介してきたんですけどもね、半年にわたって聞いていただいて、どうもありがとうございました。でももしかしたら本よりこのラジオの方が面白いかもとも思っております。でも一方では本の方にはかなりそのロジカルにいろんなことが書いてあるので、読んでみるといろんなことが別の意味で、皆さんに伝わるんじゃないかと思いますので、読んでみてください。まあ、弱虫というそのこの言葉を見つけたとこからやっぱこの本が始まったんですけどもね、あの先日のイベントで、平山はその前説といいますか、ステージに出てちょっとだけ喋ったんですけども、その時にあのゼップにいる3000人の人たちに向かって弱虫っていうコール&レスポンスができたのが非常に面白かったです。あんなたくさん弱虫が集まっているところ平山は見たことがありません。でもすごい、それはいい景色で、やっぱりこの本に入っていることがそのままこうイベントで実現できたなという思いもあります。それでは本当にその半年間、お付き合いいただいてありがとうございました。お相手は平山雄一でした。